流山市議会だより第170号令和2年2月15日定時版判例1レベルは2まであります。2ページは1から14ページまでです。3項目が多い記事にはグループチェックがついています。4グラフの始めと終わりにグループチェックがついています。デイジー版判例終わり。流山市議会だより第170号令和2年2月15日今変わる流山市議会発行流山市議会編集議会広報校長特別委員会千葉県流山市平和台 1-1-1 議会事務局内電話 04-7150-6099 直通ファクス 04-7150-2863 E メール議会 gikai@city.city.流山nagareyama.chiba.jp 市議会だよりは2月、5月、8月、11月の年4回発行です。ホームページアドレス https://www.nagareyama-gikai nagareyama.gikai.jp/目次一面第4回定例会概要1ページクローズアップ次期総合計画を可決しました2ページ流山市議会だより写真コンクール開催決定3ページ。2面。次期総合計画各会派等の意見表明。4ページ。レベル2。3面。議会研修会を開催しました。5ページ。第18回議会報告会を開催。6ページ。レベル2グループチェック。4面から6面。市政に関する一般質問。7ページ、グループチェック。7面、議員提出の可決議案。8ページ、委員会の審査状況。9ページ、レベル2。ようこそ流山市議会へ。10ページ。8面、令和元年流山市議会第4回定例会。議員別評決結果一覧。11ページ。次回定例会のお知らせ12ページ、議会の窓13ページ、後書き14ページ、目次終わり。一面、第4回定例会概要、次期総合計画基本構想、基本計画など議案32件を可決、第18回議会報告会を開催、11月28日の開会日には、市長から、流山市総合計画基本構想、基本計画を定めることについて、を含む合計30件の議案が提出され、提案理由の説明が行われました。また、その他5件の報告がありました。市政に関する一般質問は、12月3日から6日までの4日間にわたり、23人の議員が登壇し行われました。12月6日の一般質問終了後には、市長から追加議案が提出され、当初提出分も含め、各常任委員会、次期総合計画審査特別委員会に議案陳情が付託されました。各常任委員会は、12月9日から12日までの4日間、次期総合計画審査特別委員会は12月13日に開催されました。12月18日の最終日には、 各委員会の委員長報告の後に、質疑、討論、採決が行われました。また、市長から追加議案が提出され、提案理由の説明の後、採決が行われました。その後、議員からは合計5件の発議が提出され、提案理由の説明の後、質疑、討論、採決が行われました。ローズアップ次期総合計画を可決しました。総合計画は、地方自治体のすべての計画の基本となる最上位の計画で、現計画は令和2年3月末で終了します。以前はその策定が法令で義務付けられていましたが、平成23年の地方自治法の改正で策定義務はなくなりました。しかし、本市では自治基本条例、議会基本条例においてその策定について定めており、今回、総合計画基本構想、基本計画の議案審査を行いました。令和元年第2回定例会で7名の委員からなる次期総合計画審査特別委員会を設置し、執行部より提示された総合計画基本構想、基本計画、素案、について協議を行うことになりました。委員会は計8回開催し、20時間以上にも及ぶ協議及び審査を行いました。現計画策定時には、つくばエクスプレスの開業とそれに伴う大規模な沿線開発という分かりやすい明確な目標がありましたが、つくばエクスプレスが開業し、沿線開発が最終段階にある現在は、高齢化などの課題に加え、新市街地では若い世代の急増による学校、学童、保育園などの子育て環境の整備など、緊急を要する課題を抱えています。そこで、新たな総合計画では、より多くの市民が共有できる今後のまちづくりの方向性を定義することとなりました。委員からは、現総合計画と比較して大きく変わった記載内容への戸惑いや、より良い流山市を作りたいという情熱から多くの意見や指摘、要望が出されました。また、パブリックコメントによる市民からの意見も反映し、素案から修正を加えた総合計画基本構想、基本計画案が、令和元年第4回定例会に上呈され、賛成多数で可決されました。今回策定された新たな総合計画が、より良い流山の街づくりの礎となるよう、市議会として今後とも取り組んでいきます。写真コンクール入賞作品、黒沢秀夫さん撮影のスポットライト、撮影場所利根運河。撮影の背景、雪の降った朝、運河に行くと樹木がスターのように輝いていました。その姿に感動して幻想的に見えるように撮影しました。写真が掲載されています。写真の真ん中に葉の落ちた冬の木が1本。雪景色の利根運河の写真です。流山市議会だより写真コンクール開催決定。令和2年度の作品募集は5月1日金曜から。流山市議会では、流山市議会だよりの一面に掲載する写真を次の期間で募集します。身近な方や風景を撮った心和む写真のご応募をお待ちしています。募集期間。令和2年5月1日金曜から5月29日金曜必着。テーマ、流山市内で撮影した四季折々の風景、祭りやイベントの写真、学校の行事、運動会、修学旅行、文化祭などの写真。平成31年1月以降に撮影した未発表の自作品。賞、入賞4点。8月号、11月号、 翌年2月号、5月号にそれぞれ掲載。入賞者には、賞状、3000円相当の商品券、作品が掲載された市議会だより10部を進呈。応募方法など詳細お問い合わせは、流山市議会事務局、電話04-7150-6099、ファックス04-7150-2863、メール、議会、gikai@city.nagareyama.chiba.jp。 写真コンクールの詳細は、流山市議会ホームページへ。http://www.nagareyama-gikai-NAGAREYAMA-GIKAI.JP/DOC/20192092001/0013/。 QR コードが掲載されてあります。担当は火事でした。
2面、次期総合計画各会派等の意見表明。流山市の現総合計画が令和2年3月末をもって終了することから、令和元年第2回定例会において次期総合計画審査特別委員会が設置されました。委員長中川博史、副委員長野田博樹、委員坂巻義一、森田洋一、斉藤真理、藤井俊之、乾伸一郎。同特別委員会で審査された議案、流山市総合計画基本構想、基本計画を定めることについては、定例会最終日、12月18日の本会議において賛成多数をもって可決されました。本会議における本議案に対する各会派等の意見は次の通りです。反対、日本共産党、現総合計画20年間のうち17年間は井崎市長の下で実施されました。市長のトップダウンによる市政経営は年々ほころびが大きくなっています。人口急増で教室不足になると、三小学校と一中学校建設が計画されていますが、受け皿のないまま人口誘致を進める市政経営の歪みの表れです。とても母になるなら流山市とは言えません。選択と集中で巨大開発と関連事業を重点化した結果、地域間にも市民にも格差が広がっています。目指す町のイメージは、都心から一番近い森の町を後期基本計画から受け継ぎました。人口急増の陰で吹き出している諸問題を直視し、解決の方向と流山市の未来への展望を示すことができていません。コンクリートから人へ、市政の重点を大きく変える時です。日本共産党は市長選挙で掲げた誰一人取り残さない市政の実現に全力を尽くします。賛成、流政会。総論部分では、計画の期間構成について、基本計画は10年に短縮、実施計画はローリング方式とし、年々変わる本市を取り巻く環境に柔軟に対応できるよう見直されました。また基本構想、基本計画の簡素化については、構成を工夫し市民に分かりやすい形としたことを評価します。新たな取り組みとして、総合計画を推進することが SDGs の達成に寄与するとの考えのもと、 SDGs とは持続可能な開発目標。各施策分野が SDGs の主にどの目標に関連しているかを整理し、総合計画と SDGs の関連性を明確にしたことは、SDGs の推進について一歩前進したと考えます。目指す街のイメージで、 都心から一番近い森の町を掲げ、町中森プロジェクトやグリーン遅延戦略、計画的な公園の再整備などによる緑の創出、公園や緑地、市民の森、街路樹などの管理、質の向上などによる緑の保全を改めて位置づけたこと、またツーリズムに関しても歴史、文化を持つ地域の資源をしっかり磨くことであると考えられている点を評価します。賛成、自由民主党。現計画の策定時はつくばエクスプレスの開業と沿線開発という誰にでも分かりやすい具体的な目標がありましたが、今回は情勢が大きく変化し、具体的な目標を示すことが困難となり、非常に大まかな方向性やイメージを定める内容となっており、投資を取り巻く環境や情勢に配慮していると考えます。また、素案の段階では明示していなかった見直しのタイミングについても明示するなど、素案段階から改善していることについても評価します。以下、2点指摘します。まず、総合計画の記載内容を大幅に変更することへの説明不足や、説明書の位置づけが不明確であったことにより、委員会審査が少々混乱してしまった点は反省すべきであると考えます。また、安心安全に関しては施策体系の一つとして定義されていますが、講義の意味における安心安全は全ての事業において配慮しなければならない課題であり、それに即した実施計画の推進を求めるものです。賛成、公明党。次期総合計画の策定にあたっては、市民参加条例の規定に基づき幅広い市民の意見を聴取されました。その中でも市民ニーズの最も高かった安心安全で快適に暮らせる街を基本政策の一番目に位置づけられたことは、市民の安心安全を守ることが市政の根幹であるとの執行部の思いの表れと理解し、評価します。賛成にあたり4点要望します。1、防災減災につながる施策にはさらなる推進を図られたい。2、熱中症対策として災害時には避難所となる小中学校の体育館への冷房設備の設置を検討されたい。3、保育需要に対応するためにも保育士の処遇改善事業などを認可外保育園にも拡充されたい。4、いじめや教師による体罰などは絶対にあってはならず、子どもがのびのびと安心して学べる環境を作るための対策を早急に図られたい。以上を要望し、次期総合計画により10年後の流山市が都心から一番近い森の町をさらに実感できる町になることを願い、賛成します。賛成、市民クラブ。賛成の理由です。1、都心から一番近い森の町、このコンセプトを見直していく姿勢が計画上示されていること。2、後世に過度な負担を残さないため、シビックプライドの醸成をはじめ、良質な住環境を維持する内容を反映していること。3、今後の実施計画において優先順位付けや財源確保が裏付けされること。4、少子高齢化や右肩上がりの経済の終焉など社会情勢を踏まえた基礎分析を実施していること。5、目指す方向性にストーリー性が見られること。以下を要望します。1、戦略から施策展開への関連性をより明確にして説明責任を果たすこと。2、住み続ける価値のある町と定住人口促進、急速な高齢化への対応、交流人口の増加など本市の独自性を構築すること。3、内部環境の強みと弱み、外部環境の機会と脅威といった分析を随時確認する仕組みを作ること。4、高齢者問題、 子どもの貧困、地域の公共交通網再整備などの重要課題は、実施計画の中で優先順位付けしていくこと。完成、申請令和。現計画では、基本計画は20年でした。社会経済情勢や市民ニーズの変化、事業の進捗状況などに対応するため、基本計画は10年に短縮、実施計画はローリング方式とし、本市を取り巻く環境に柔軟に対応できるようにしたことは評価できます。次に、国際社会全体の開発目標である SDGs について、各施策分野の主にどの目標に関連しているかを整理し、明確にしたことは評価します。次に、保育所及び学童クラブの整備、新たな学校施設の整備、保育の質や学童クラブの質の向上、保育人材の確保などを位置づけていることも評価します。ただし、学童クラブについて、支援員の人材確保及び大規模学童の質の確保、民間学童の支援と活用については、実施計画の中で具体的な対策を明らかにするよう要望します。また、規制市街地の整備にも力を入れるべきです。江戸川台駅周辺の再整備検討について、具体的な対策を明確にするよう指摘し、今後の実施計画に期待を込めて賛成します。会派に所属しない議員、大野富雄議員、特別委員会の総括質疑で市長の認識を確認しました。端的に書くと、市長が考える社会の問題点は、経済格差が地域格差を生み、そして社会の分断につながるとのことでした。私からの要望事項は却下されましたが、市長が考える問題意識と、私が考えていた問題意識の方向性は同じだと認識しました。市長の問題意識から判断し、賛成します。今後、個々の施策については、是々非々で判断し、個別に対応します。阿部春正議員、都心から一番近い森の町は不適切です。物理的な森でなく、6つの政策を通して目指すイメージと言われますが、説明せねば理解されない森ならイメージ失格です。都心から一番近いも、都心の輝きの反射で光る流れ山、太陽に対する月と卑下しているよう、自らの力で輝く街を目指すべきです。誰も取り残さない街、生きていく上で大切な社会的な絆を守り育む街、格差貧困の放置や拡大を許さない街を目指すべきです。担当は小川でした。
本面、議会研修会を開催しました。本市議会では、議会基本条例の第19条の規定に基づき、議員の政策形成能力及び立案能力の向上を図るため、専門家を招き、毎年議員研修会を開催しています。令和元年度は、令和2年1月17日に開催しました。テーマと講師は次の通りです。午前の部、テーマ、家庭教育支援の重要性と大東市の家庭教育への取り組み、講師水野達郎氏。午後の部、テーマ、ポスト安倍の日本政治、講師青山和弘氏。当日は議員のほか市民の方や市職員にも参加していただき、講演後、意見交換が行われました。水野氏の講演の模様は、市議会ホームページでご覧いただけます。流山市議会議会中継で検索。https://www.nagareyamagikai.jp/movie/ 18回議会報告会を開催。令和元年11月9日土曜、10日日曜の両日、第18回議会報告会を開催しました。今回は両日合わせ74名の市民の皆様にご参加いただき、各班がそれぞれ事前に定めたテーマについて報告し、報告後は参加いただいた皆様との意見交換を行いました。この議会報告会でいただいた多くのご意見は、今後の議会活動の中で貴重な資料として活かしてまいります。流山市議会ホームページにおいて、各班より提出された報告書、参加者アンケートの詳細が閲覧できます。円グラフがあります。議会報告会の評価。時計回りに読みます。評価する 79%、評価しない 3%、どちらとも言えない 9%、未記入 9%、お住まい、北部 17%、南部 25%、東部 16%、中部 14%、不明 20%、市外 8%、未記入 0%、年代10代 0%、20代 0%、30代 8%、40代 16%、50代 30%、60代 21%、70代以上 25%、未記入 0%。参加者アンケートより集計。円グラフ終わり。一般北部地区参加人数25人。会場北部公民館。テーマ、総合計画って何？次期総合計画と北部地域のまちづくり。主な意見とその回答。質問、北部地域の道路は歩道と車道の間が縁石で隔てられている箇所が多く、転倒しそうになります。対策が必要ではありませんか？答え、簡易的な対策ですが、危険箇所にオレンジポールや反射鏡をつけ、目立たせるなどの対応でしたら、早期に実施できると思います。工夫して地域の声も聞いて取り組んでいきたいと思います。質問、利根運河周辺にはトイレが1箇所しかありません。増設はできませんか？答え、トイレの増設については何人もの議員が取り組んできました。トイレは便利施設である反面、近隣の方々にとっては迷惑施設にもなり得るため、近隣住民の皆様の理解が必要だと思います。今後も取り組んでいきます。質問、台風などにより県内で大きな被害が出ました。流山市でもナイスハザードマップを作成していますが、過去のデータに基づいたものでしかなく、見直しが必要と思いますが、どうですか？答え、想定外の災害に備え、各種ハザードマップの見直しが必要と捉えています。内水ハザードマップについても見直しが必要と考えますので、市に要望していきます。2班南部地区、参加人数20人、会場南流山センター、テーマ南部地域の諸課題について、主な意見とその回答、質問、南流山新設小学校の安全面をどう考えますか？ハザードマップでも危険な地域に新設する理由がタウンミーティングでも明確になりませんでした。答え、1、安全面の確保は重要です。2、地域住民に丁寧に説明責任を果たす必要があります。3、調整池に小学校を建設した事例を聞いたことがありません。4、これから調査する段階です。5、タウンミーティングでも今後は説明が必要です。6、皆さんの意見を市に届けたいと思います。7、学校の建設は必要です。質問、緑が減っているのになぜ都心から一番近い森の町が次期総合計画の目指す姿なのですか？ 答え1、緑が減っているのは事実です。2、今後緑を残す提言をしていきます。3、マーケティングでいう基本コンセプトに使いました。賛否は分かれています。現在パブリックコメントで意見を募集中です。4、自然の復元には時間がかかります。質問、水害対策が必要ではありませんか。答え、今回の台風で防災無線が聞こえない、安心メールの内容や発信のタイミングは適切か、高齢者の避難所までの移動が困難、特に毛布持参での移動は厳しいなどの声がありました。今後も市に要望していきます。番中部地区、参加人数18人、会場大高の森センター。テーマ、どうなる、どうしたい、これからの流れ山、今後のまちづくりの方針について。主な意見とその回答。質問、限られた予算をどこかに重点的に絞っていくべきではないですか。答え、基本構想とは行政の幅があります。市長が変われば幅の中で実施計画に落としていきます。予算編成権は市長にあります。民間の感覚と行政は違っています。質問、大高の森近辺には自治会未加入世帯も多いです。避難所に自治会以外のコミュニティも入れるよう柔軟な対応をお願いしたいです。答え、災害が発生したら避難してくる方は自治会会員だけとは限りません。質問、いじめへの教育委員会の対応について。答え、いじめ問題も学校だけで解決できる問題もありますが、全庁的に取り組む必要もあります。いじめの問題はデリケートで難しいです。教育福祉常任委員会で協議会として個人情報も守りながら開催します。質問、学童クラブ支援員のスキルの向上を心がけてほしい。親も施設運営者もそれぞれが相談できる窓口が欲しいです。答え、他の学童でも相談を受けています。支援員の質の向上については議会でも提案しています。拾いきれるよう議会でも努力していきます。本番、東部地区、参加人数11人、会場東部公民館。テーマ、東部地域の諸課題、次期総合計画について。主な意見とその回答。質問、国道6号線柏住宅展示場跡地付近の交差点改良には一番注力してほしいです。4サロに見直し、しっかり対応していただきたいです。答え、温浴施設ということで国と県と市の権限が入り組んでいます。答え、変則5サロを解決することは大変な事業ですが、この開発がいい機会だと思います。質問、東部地域から市役所に行く足がありません。答え、3年ほど前に要望書を提出しています。市は東部バスに要望しましたが、今現在は運行する予定はないという回答です。市役所へのバスは引き続き要望していきます。質問、統括病院の送迎車を利用して市役所までのルートを確保できませんか。答え、以前は走行していましたが、利用者が少なく廃止になりました。100回の陳情より1回の利用です。とにかく乗りましょう。質問、名塚里古戦橋について、橋を降りてきたときに、丁字路となる場所について、市議会と流山市選出県議会議員に信号機設置の計画を要望します。答え、執行部に要望していますが、できた後で警察が見る部分もあります。みんなで意見を言っていくことが大事だと思いますので、しっかりと対応していきます。担当は小倉でした。
4面から6面、市政に関する一般質問。令和元年第4回定例会の一般質問には、23人の議員が登壇し、 市政に関するさまざまな議論が展開されました。各議員が行った質問のうち、一問についての質問・答弁を通告順に掲載しています。なお、問い部分については各議員の草稿によるものです。1. 龍政会大塚洋一 2. 安倍春政 3. 龍政会野田博樹 4. 龍政会渡辺仁治 5. 市民クラブ森田洋一 6. 龍政会石原修司 7. 龍政会笠原久恵 8. 自由民主党中川博史 9. 市民クラブ楠山栄子 10. 新生令和藤井敏之 11. 龍政会近藤美穂 12. 市民クラブ西尾段 13. 日本共産党小田切隆14. 日本共産党高橋昭 15. 日本共産党乾伸一郎 16. 日本共産党上田和子 17. 龍政会高牧義一 18. 自由民主党加藤恵子 19. 公明党戸部茂 20. 公明党野村誠 21. 新生令和菅野博隆 22. 公明党斉藤真理 23. 龍政会森良治。各議員の顔写真が掲載されています。 1. 地球温暖化防止対策について龍政会大塚洋一。問い、大黒の小中学校建設では木を活用しているが、木は子どもたちの教育環境にも良い影響を与えるとともに CO2 削減にも効果がある。今後の公共施設の新築・改築についても木の活用を推進すべきと考えるがどうか。答え、総務部長。公共建築物等木材利用促進法が制定され、県でもこれに基づき利用促進方針が定められました。この方針によれば、公共建築物の新設及び改修などにあたっては、木造化及び内装などの木質化に努めることとしています。市も公共施設の建築にあたって木造化に取り組んでいます。大黒の学校施設では内装も木質化するなど木の学校づくりに取り組んでおり、木材の柔らかで温かみのある感触、高い吸湿性などの優れた性質から施設の木質化は CO2 削減のみならず豊かな教育環境づくりに効果が期待できるものと捉えています。今後の建築物についても規模や用途、目的などに応じ、木材の活用に取り組んでいきます。2. 過払い請求を支援し、生活再建と滞納解消を。安倍春政。問い、市は金融機関に請求可能な市民の過払い金の返還を支援して、滞納市税などの回収に充ててきた。全額で数兆円の過払い金が未返還とされていることから、請求支援をさらに強化して、生活困窮者の生活再建と安定した納税促進に役立ててはどうか。答え、財政部長。本市ではそれぞれの分野で相談者の悩みに特化した支援を行うことが有益であると考えています。すでにそれぞれの分野で必要な体制が整えられていること、さらに安市を参考に 流山市多重債務支援ネットワークの運用を開始していることなどから、現在の組織体制で大きな課題はないと認識しています。今回視察した結果を関係各課で共有し、取り入れるべき施策は取り入れることにより、さらに支援を深めることが重要と考えています。 3. 学校環境衛生について。流星会野田博樹。問い、学校環境衛生基準に関して私立小中学校及び市内幼稚園保育園などは基準を満たしているのか。また学校保健計画について、学校保健安全法施行規制に定められた学校医、学校歯科医、学校薬剤師などの参与が不十分ではないか。答え、学校教育部長。各学校は学校環境衛生基準を満たしていない項目があれば、学校薬剤師や委託業者からの指導及び助言を受け、直ちに改善しており、現在全項目基準を満たしています。子ども家庭部長。私立幼児教育支援センター附属幼稚園は基準を満たしています。私立幼稚園認定子ども園は県管轄のため把握していません。保育所は学校保健安全法規定の学校に当たらないため検査は行っていません。教育庁、小中学校17校について学校保健計画の立案に学校医などが参与しておらず、適切でなかったと考えます。次年度以降、全学校が学校医などの指導及び助言を得て、計画が策定されるよう徹底を図っていきます。 4. 流山本町のこれからをどうする。流星会渡辺人事。問い、流山本町地域の活性化に向け、観光側面からだけでなく、地域の住民からの声を聞き、まちづくりの指針を描いてはどうか。また本町の活性化において重要である流山駅前通りは歩行者にとって歩きにくい、この位置づけについて問う。答え、市長。社会資本整備総合交付金の都市再生整備計画事業を活用することで、流山本町の歴史的景観を生かした地域の魅力を高める良質な街並み環境が実現できるものと考えています。また整備に際しては、流山本町活性化協議会や地元自治会などからのご意見を伺いながら、地域資源を生かす方向で流山本町のツーリズム環境整備を進めていきます。また、流山駅前通りは流山駅前広場から切り絵行灯が集中する旧流山街道につながる通りであり、白みりんと切り絵行灯の夕べでは会場としても活用されています。今後は流山本町周辺地区都市再生整備計画を検討していきます。 5. 交通政策の要望事項の整理について。市民クラブ森田洋一。問い、都内への通勤や市内の移動など利用者の要望を整理して事業者へ伝える役割は今後さらに重要ではないか。要望を出してから実現に至るまで長い時間を要すると、高齢者の場合生活状況は変化し、今さら遅いという事態になるのではないか。答え、都市計画部長。市ではこれまでも利用者と交通事業者をつなぐ役割として、市民からのさまざまなご要望を整理した上で事業者にお伝えするとともに協議調整を行っています。人口増加、高齢化に伴う公共交通への期待が高まる中、利用者と事業者をつなぐことは市の重要な役割であると認識しています。要望事項の早期実現については、 公共交通に関する要望のうち、特にバス交通に関する市民の要望は多様化しており、様々な個々の要望がある中で、市としては個々ではなく地域全体の要望として事業者に早急に伝えることが大切であると認識しています。6. いじめ重大事態の対応と防止対策推進に向けて、流政会石原修司。問い、令和元年10月21日、本市で発生したいじめ重大事態案件について告発会見が報道された。いじめ防止対策推進に向けては、多くの機関が連携して専門的な対応が求められる中、今回のいじめ重大事態の対応について市長の見解を問う。答え、市長。本市のいじめ重大事態の報道以降、市民の皆様には大変ご心配をおかけし、心よりお詫びを申し上げます。今後、現調査会によって作成される最終報告書を真摯に受け止め、再発防止に向けた取り組みに全力を尽くすよう教育委員会に指示しているところです。合わせて市としても児童生徒のトラブルに適切に対応する新たな仕組みが必要であると考えています。1月からスクールロイヤーを教育委員会に配置するとともに、新年度からはいじめ防止などに対応する新たな仕組みを確立していきます。7. 流山市立八木南小学校について、流政会笠原久江。問い、本校は令和7年に49クラスになると予測されている。プール前の八木っ子農園の土地を増築地としているが、エレベーターの設置やプールと複合させた校舎の整備はどうか。学童施設建設も土地の確保とともに考えるべきと思うが、どうか。答え、教育総務部長。増築に合わせてエレベーターを設置し、バリアフリー対応の学校建物にしたいと考えています。また、今後児童数が増加した場合には、学童クラブについても新たな施設整備が必要になると考えており、原則として学校建物と一体的に整備していきたいと考えています。万一想定を超えて児童数が増え、学童クラブの希望者がいる場合には、わんぱく山を使うことや、プールと一体的に整備するということなども考えられると思います。いずれにしても、今後の児童数の推計値、想定値を抑えながら、県の区画整理事業も見ながら計画をしていくことになると思います。しっかり対応していくと思います。
8、令和2年度予算編成について問う。自由民主党中川博史。問い、令和元年度を通じ、党史を取り巻く社会環境がどのように変化したと認識し、令和2年度の新規目玉事業として想定している事業は何か。また、現在次期総合計画の策定が進んでいるが、安心安全への取り組みは言わずもがなと考えるがどうか。答え、市長。消費税増税や幼児教育、保育の無償化が開始されるなど、大きく変化した地方財政制度や社会環境に対応した予算編成を行っていきます。目玉事業としては、新たな保育所整備をはじめ、八木北小学校の増築や、新設中学校の建設、大高の森地区の児童センター整備、南長山地区での複合施設の建設、名付かり、古戦橋の拡幅、初石駅の橋上化などがあります。新規実施の予定事業では、洪水、地震、ハザードマップの更新や、地域交通網形成計画、自転車ネットワーク計画の策定、ゴミ焼却施設の延命化など、市民ニーズや課題に迅速、的確に応えていきます。 安心安全は市政のすべての基本、土台になるべきものと考えます。9、福祉と公共交通の連携について、市民クラブ、楠山英子、問い、日常の通院や買い物に困る人が増えている。東部地域で高齢社会対応の交通勉強会を実施中だが、高齢化率や免許返納の見通しはどうか。勉強会開催を老人会に周知するなど、高齢社会対応の工夫は何か。実証実験では何を検証するのか。答え、都市計画部長。東部地域における高齢化率、免許返納者数については把握していません。高齢社会対応既存交通補完研究事業については、高齢者に限定した交通ではなく、高齢社会に対応した幅広い公共交通について、東部地域の皆様と検討しているところです。現時点では、東部地域の自治会の皆様と、地域の交通課題について話し合いをしている段階です。今後、導入可能な具体的な交通手段の方向性が定まった段階で、福祉部門と意見交換を実施していきたいと考えています。市長、どのような実証実験をするかのために、まず今、課題整理をしているところです。10、母になるなら流山市の失墜回復をどう図るのか。申請例は藤井俊之。問い、子育ての町の失墜回復には、教育委員会の誠意を持った説明責任と問題を起こさない対策、児童生徒の環境の整備と新たな子育て支援策の展開が必須と考える。当局はどう考えているのか、見解を問う。答え、教育長。教育委員会について、児童生徒の理解を含め、家庭、地域社会、関係機関との情報共有を密にしながら、信用回復に努めます。子ども家庭部長。児童の安心安全な居場所について、既存7館の児童館、児童センターに加え、新たに整備する児童センターを活用して、遊びによる子どもの育成や子どもの主体性を育むよう、活動内容の充実を図るとともに、閉館時間の延長も視野に入れ、子どもの居場所づくりに努めます。教育総務部長、大規模化される学童保育の質を高めるために、施設の規模に応じた支援員の加配を行い、質の向上を図っています。民設民営の学童クラブへの支援については、これからしっかり前に進めていきます。11、子どもが育つ放課後の居場所づくり戦略について、龍成会近藤美穂、問い、学童の爆発的な需要増に伴い、量と質の両輪で居場所の実現をしていくには、戦略的な視点での計画策定が必要と考える。本市の子どもたちがどのように育ってほしいか、放課後子ども教室や民間学童の補助制度を創設してはどうか、見解を問う。答え、子ども家庭部長。すべての子どもが自分の意思で思いや考え方を伝えられ、自分で考え工夫できる子どもに育ち、社会とつながりを持って自立した生活ができるよう育ってほしいと考えています。教育総務部長、本市としては児童が急増し、学童クラブの需要が年々増加している状況にあることから、学童クラブを必要とする家庭が公平に同水準の学童クラブを利用できることが重要であると考えています。このため、現行の学童クラブの設置、運営を優先して対応したいと考えています。公設学童クラブと同等の運営条件の民設民営学童クラブについては、今後 運営面での支援を行っていきたいと考えています。12、統括草の根フードバンク TKF について、市民クラブ西尾団問い、子ども食堂は市内で9箇所、統括地区では46箇所となった。流山市は11月4日に市内にオープンした統括草の根フードバンクをどう捉えているか、また市役所でもフードドライブを実施して TKF に食材を提供してはどうか。答え、子ども家庭部長。市内に統括草の根フードバンクが設立されたことで、集めた食材を今までより円滑に子ども食堂や生活が困窮している家庭に届けられることが期待されます。統括草の根フードバンクは、食材の提供を通して、こうした家庭の生活支援に貢献されている市民団体と認識しています。フードドライブは民間の取り組みと考えていますが、公共施設での場所の提供や市民への周知など側面的な支援は可能と考えていますので、統括草の根フードバンクと連携した市役所でのフードドライブの実施について検討していきます。13、いじめ重大事態に誠実で真摯な対応を。日本共産党、小田切隆。問い、本案件について、1、平成29年3月末より前に重大事態に位置づけるべきではなかったのか。2、いじめ対策調査会の中間報告書はどのような位置づけなのか。3、6月14日に開催した総合教育会議で市長はなぜ議題にしなかったのか。答え、教育長。1について、平成29年第1回定例会が行われた平成29年2月22日当時、本案件について学校と教育委員会は連携を図りながら被害者及び被害者保護者との連絡や面談などの対応を続けていました。その後3月に入って学校に寄せられた情報により3月末に学校が重大事態として報告したという経緯です。2について、第二次中間報告書の取り扱いについては、現調査会が判断するものと考えています。市長、3について、本重大事案について報告はありましたが、総合教育会議を招集して会議を開くということはしませんでした。14、災害情報収集に役立つ防災ラジオの導入を、日本共産党、高橋明。問い、防災行政無線は聞こえない、聞こえづらいという問題がある。対策として、防災ラジオは全国的に効果が高く、国の補助金も活用できる。市が平成25年度から検討している購入補助、配布などの具体化を図るべきではないか。答え、市民生活部長。防災行政無線については、市民の皆様から聞こえないというご意見をいただき、スピーカーの向きや音量の調整などを行い、運用の改善に努めているところです。防災ラジオについては、防災行政無線からの音声を受信する際に、大きな雑音が入ることや、不定期に雑音が入ることなど問題があり、採用に至っていません。機能について研究し、現在はインターネット関係の環境も整い、携帯電話やスマートフォンなど、いつでもどこでも情報が入手できるツール、および手段などが確立してきているため、今後はソフト面での対応について検討していきます。15、 いじめ問題に対する教育委員会の体制強化を、日本共産党、乾真一郎。問い。本市では、いじめ重大事態を認定。いじめ対策調査会による調査が行われています。さらに、今後も児童生徒数増が、いじめが増えることも予想されます。教育委員会の体制強化が、喫緊の課題と考えますが、どうですか？答え、教育長。本市のいじめの認知件数は増加傾向にあり、いじめ重大事態の発生を受け、教育委員会としても体制強化の重要性は認識しています。令和2年1月からは、スクールロイヤーを採用し、児童生徒を取り巻く問題について、法的側面から迅速かつ適切な対応が行えるようにしていきます。いじめ防止教育の一環として、スクールロイヤーによる児童生徒へのいじめ予防事業の実施や、教職員向け研修会を通し、未然防止に努めていきます。また、今後も引き続きいじめの報告や相談アプリ、ストップイットを活用して、脱いじめ傍観者教育を実施し、また電話相談も加え、早期発見に向け丁寧に対応していきます。
16、いじめ防止対策は条例に基づいた対応も、日本共産党上田和子、問い、本市では条例にはないいじめ対策調査委員会が実際の調査にあたり、委員に報酬を支払っています。位置づけや第三者性の確保など、条文整理が必要ではないですか。また、重大事態の最終報告書をまとめるまで、委員は留任を前提とすべきではないですか。答え、教育長。いじめ対策調査委員会委員という位置づけは、条例上はありません。ただ、審議を継続しなければならないということで、当時の調査委員会で運営をしたというように私は認識しています。したがって法的身分はあくまでもいじめ対策調査会委員です。委員の皆様には最終報告までぜひ取り組んでいただきたいと私たちは考えています。17、令和2年度予算編成について、流政会坂巻議一、問い、新たな総合計画基本構想基本計画に基づく初年度を迎える令和2年度は人口増加地域や少子高齢化地域など地域特性に対応すべき施設整備や気候変動に伴う災害対策に対応した施政運営が重要であると考えるが、次年度の予算編成を問う。答え、市長。令和2年度の予算編成では現在策定中の総合計画における目指すまちづくりのイメージ及びまちづくりの基本政策の実現に向けた予算編成を行うことが重要な視点と捉えています。議員ご指摘の地域特性に対応すべき施設整備や災害対策などについても、現在策定中の次期総合計画におけるまちづくりの基本政策で位置づけています。例えば、安心安全で快適に暮らせる町などの政策を実現するための個別の事業を重点的に実施していくため、現在各部局長が部局の最高責任者として適切なマネージメントを行い、責任を持って予算編成を進めているところです。18、政令指定都市統括市構想について、自由民主党加藤恵子。問い、統括6市、野田市、流山市、我孫子市、柏市、松戸市、鎌ケ谷市は県人口の 23% で150万人、昔は同じ郡であり、平成18年度から19年度に実施した政令指定都市問題研究会の最終報告で 50% の市民が政令指定都市希望であった。広域連携や都市計画決定権のある政令指定都市を目指してはどうか。答え、市長。 政令指定都市について目立つような動きはありません。財政的にも割に合わないということで、メリットよりデメリットの方が大きいため、政令指定都市を目指す動きはやめるという結論が出ています。19、がん検診の負担軽減策について、公明党、戸部茂、都医、流山市のがん検診は受診率が低下傾向にあり、受診率向上施策と受診者の負担軽減策が必要と考えます。そこで特定検診とがん検診の同時受診や、がん検診同士のセット受診を検討すべきと考えますが、当局の見解を伺います。答え、健康福祉部長、特定検診とがん検診をセットで受診できる仕組みを構築するには、特定検診受診機関や各種がん検診の受け入れ利用機関などの確保が課題となりますが、セット検診実施の有効性などについて、すでに導入している市町村の効果なども十分研究し、流山市医師会と相談していきたいと考えています。がん検診同士の組み合わせも、今回のテーマの一つである受診者の負担軽減、検診率の向上につながるかという点が大事であるため、先進市の取り組み方法、効果を十分検証し、医師会や関係機関と今後検討していきたいと考えています。20、南流山駅付近の交通安全対策について、公明党野村誠、都医、令和元年11月、南流山駅付近で、自動車が横断歩道を歩行中の男性をはね、歩行者が死亡する事故が発生した。歩行者がいても止まることなく走り抜ける車が多く、早急に信号機の設置及び安全対策を講じるべきと思うが、当局の見解を問う。答え、土木部長、南流山駅前道路の安全対策の必要性は認識しており、平成29年度から継続して信号機設置を強く警察に要望しています。事故後に警察と合同検証を行い、ドライバーへの注意喚起としてカラー舗装とラバーポールを横断歩道の前後に設置する対策工事を発注しました。県では横断歩道箇所で車の安全通行と歩行者の保護を目的としたゼブラストップ運動を進めています。警察や交通安全協会とともに交通安全啓発を行っていきます。啓発活動は春夏秋冬の交通安全運動期間や毎月10日の交通安全の日に関係機関と協力し、継続した活動を実施していきたいと考えています。21、災害弱者を守る早急な対策を厳しく求める。新政令は菅野博隆、都医、災害に備え、高齢者、障害者など要支援者に合わせた備えは重要であるが、何を備えればよいか不安を抱えている方も多い。災害対策チェックキットの導入と支え合い活動対象者名簿、その他搭載希望事項を改めてはどうか。答え、健康福祉部長、チェックキットについては資料を取り寄せて実施するだけでは成果を得るのは難しく、全体の進行を指導・助言するファシリテーターの技能を習得する必要があります。現時点ではファシリテーター養成研修、またはこのチェックキットの普及に取り組んでいる一般社団法人が開催するワークショップに市職員または地域生活支援部会のメンバーが参加して、ファシリテーターの技能を習得する機会を設けるよう調整しているところです。その他搭載希望事項については、今後より一層わかりやすい説明文になるよう見直し、具体的な記載例を同封して、多くの方々にご理解いただけるよう対応していきます。22、文化あふれるまちづくり、公明党斉藤真理、都医、近年駅ピアノが注目されている。駅や区 空港にさりげなく置かれた一台のピアノ。誰もが自由に演奏することができ、見知らぬ人と人をつなぎ、癒しの空間を創出している市でも駅ピアノを設置してはどうか。答え、生涯学習部長。市としても駅ピアノは自由に演奏できる環境を作ることにより、弾き手側には身近な音楽発表の場を提供することができ、また聴く側には音楽が流れる街を実感していただくことができると考えています。流山大高の森駅周辺に駅ピアノを設置することができれば、スターツ大高の森ホールのさらなる活性化など相乗効果も期待できることから、現在関係機関と条件などについて協議を進めています。設置場所についてはにぎわいや管理面を考慮し、流山大高の森駅の木陰テラス口のエスカレーター付近で検討しています。23防犯カメラの設置を助成し安全な街へ。流星会森領事問い、本市は人口が増えながらも犯罪発生件数が減少傾向にあります。一方で防犯力を高めるため独自に防犯カメラの設置を行う地域があります。地域の安心安全につながることからも防犯カメラ設置に対し助成を行ってはどうですか。答え、市民生活部長。現在公道に設置している防犯カメラは警察と協議し設置しており、今年度設置分を含め合計90台です。今後も継続して年間10台設置していく計画です。また防犯カメラは犯罪抑止に有効な手段であり、事件発生後に映像が証拠となり犯人検挙の際にも役立ちます。自治会で防犯カメラを自主的に設置したいという声もあるため、防犯カメラ設置費用に対する補助金制度を導入していきます。市政に関する一般質問終わり。令和元年第4回定例会の通告一覧は流山市議会ホームページでご覧いただけます。流山市議会令和元年第4回定例会日程通告で検索。https://www.nagareyama-gikai.jp/doc/20191120001/13/。担当は川原石井中島でした。
穴面、議員提出の可決議案。令和元年第4回定例会において可決された議員提出の議案発議は次の通りです。発議第21号、児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書について。発議第22号、台風豪雨災害への抜本的救済を求める意見書について。発議の内容については市議会ホームページをご覧ください。流山市議会令和元年第4回定例会議案陳情発議で検索。 https://www.nagareyama-gikai.jp/doc/20191270001/。今回の審査状況。総務常任委員会、議案7件、陳情1件を審査。日本政府に核兵器禁止条約の参加調印批准を求める意見書の採択を求める陳情書の主な意見。1、核不拡散条約締結から約半世紀を経た今も、世界には1万5000発もの核兵器があり、この現状を何とかしなければならないと誕生したのが核兵器禁止条約です。この条約に批准することへの反対意見は、核不拡散条約があるので、新たな条約は不必要で、核を持たない国々が核不拡散条約派と 核兵器禁止条約派に分裂されかねないという主張です。もう一つ、日本政府の反対の動機は、米国の核戦力を背景にした戦略への追随姿勢ではないかと思います。現在、北朝鮮が核を開発している時だからこそ、核兵器を禁止し、国際社会の監視下に置くことが極めて重要です。2、世界唯一の被爆国である日本、そして流山市は平和都市宣言も行っています。核による被害は根絶していかなければなりません。しかし、物事を進めるためには、米国と中国、核保有国と共に考えなければ平和に近づく決定は困難です。現在の政府の方針を信じて、安全保障の上で進めていただきたいと考えます。3、世界で唯一の戦争被爆国として何をなすべきかが今問われています。来年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、また原子爆弾が投下されて75年になります。戦争被爆国である日本から世界へ発信するべく絶好のチャンスです。合わせて流山市は昭和62年に平和都市宣言を発表しました。その後、日本非核宣言自治体協議会などに参加し、行政は核兵器廃絶に努力しています。市議会としてこの陳情を採択し、第一歩を踏み出す後押しをするべきではないでしょうか。また、広島平和大使として行かれた子どもたちの思いに応えるべきだと考えます。4、核兵器廃絶は、すべての人の願望であり、反対する人などいないと考えます。しかし、核兵器保有国と非保有国の溝は深まっています。核軍縮を進めるためには、もう一度両陣営の橋渡しをすることが重要です。そこで一つの手段として、核保有国と非保有国双方の有識者を日本に招き、核軍縮の進め方を議論する外務省主催の賢人会議が創設されています。現時点において、核兵器禁止条約への参加、調印、批准を進めることは、日本自らが橋渡し役としての役割を放棄することにあたります。改めて、日本が核保有国と非保有国の真の橋渡し役となるよう、国際社会に核廃絶を訴え続けていくことを表明します。教育福祉常任委員会、議案11件、陳情1件を審査。学校内での事故に対する学校及び教育委員会の対応改善に向けた陳情書の主な意見。1、陳情は本来一括で審査すべきですが、今回は陳情者の願意や状況を審釈し、項目別採決に賛成しました。項目1については、疑いがあった場合の客観的判断を誰が行うか疑問です。体罰の発生防止には細心の注意が必要ですが、教師を過度に萎縮させてはいけません。項目2については、県の通知でも報告の概要を当事者と保護者に説明するとしており、双方の主張が異なる場合は、両論併記するとなっています。当事者と保護者に報告内容の確認を求めるのは、主張が異なる場合、いつまでも報告書が提出できなくなり、かえって問題解決の初動が遅れます。項目5については、教育委員会は地方自治体の組織の一部であり、行政から独立した者の採用という法令に反する行為を求めるのは合理性がありません。項目3については、体罰の再発防止の見地からも妥当です。項目4については、問題のある教師への幅広いフォローが重要であり、補助教諭にまで対象を拡大するなどの対応が必要です。陳情の元となった事案について、 3点強く指摘します。当事者である子どもの人権を守ることに心を砕くべきです。今回の経緯を詳細に検証し、問題点を確認し、再発防止に向け速やかな対策を講じるべきです。問題の解決、再発防止には信頼関係の構築が重要ですが、それには関わるすべての人の努力が重要だと認識する必要があります。2、本陳情はやむにやまれぬ思いで提出されたものと理解しています。一人も取り残すことがないよう、健やかな学校環境を求める立場から、一日も早く明日への夢や希望を膨らませながら学校生活が送れるよう願います。そのためにも、教職員の長時間労働や不安定雇用の解消とともに、大規模化により学校環境を壊す本市の政策判断の見直しを強く求めていきます。項目5については、今の制度上難しさがあるとともに不十分さが散見されますが、教育における政治的中立性を担保し、課題に対する自浄作用を発揮することは教育に欠かせない役割です。3、市教育委員会と学校が被害児童と家族に寄り添って対応していなかったのは打ち消せない現実で、その結果長期化・重大化を招いたのは打ち消せない事実と認識します。学校と市教育委員会は真摯にその事実を受け止めてほしいと切に願います。コミュニケーション不足、情報共有不足を改善し、条例遵守強化を求めるもので、再発防止を切に願います。一方、市教育委員会に行政から独立したものの起用を規定することは文章そのものに課題があり、法改正の問題も含んでいます。経済常任委員会、議案6件を審査。流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての主な意見。1、ゴミ処理経費、近隣自治体とのバランス及び受益者負担の観点から、直接搬入される一般廃棄物処理手数料等の改正を行うことは妥当であると考えます。市民の方などへの周知、特に生活に直結している事業者の方への丁寧な説明を行うことを強く要望します。2、第1に、事業系ごみの手数料は 85% もの値上げ幅で県内トップクラスの手数料となり、消費税増税で経営が厳しくなっている市内事業所のごみ処理経費を大幅に引き上げることになるため、このタイミングでやるべきではないと考えます。第2に、家庭ごみの直接搬入の手数料も大幅な値上げとなりますが、手数料を決める尺度としてごみ処理原価を当てはめることは間違いです。このような理屈が通れば、家庭ごみもごみ処理原価を基準に有料化を進めることになりかねません。市建設常任委員会、議案6件、陳情1件を審査。地域経済の活性化と住民の住環境改善のために、住宅リフォーム助成制度創設に関する陳情書の主な意見。1、すでに本市では住宅の性能を向上させる複数の助成を行っていることが確認でき、助成対象を市内事業者へ発注するものに限定するなど、市内の経済活性化に十分に考慮されています。 2. 住宅リフォームにかかる支援制度については、さまざまな形で支援を行っており、地元の受注機会の拡大も図っています。現行の支援制度で十分に支援が図られていると考えます。また台所設備の取り替えなどの住宅リフォーム工事は、市民の安心安全のため実施している耐震改修助成などとは異なり、補助制度には馴染みにくいものと考えます。 3. 第1に、市民の願いに応える制度だからです。 介護保険や身体障害者サービスを使うまではいかなくても、寝室の耐震化などに取り組みたいなど、さまざまなリフォームに対する願いは年々高まっています。第2に、長く住み続けられる価値の高い街を実現させる効果もあるからです。住宅リフォーム助成制度は、全国的にさまざまな活用を広げ、子育て世代の誘致策としても効果を発揮しています。第3に、地域における経済波及効果が実証済みだからです。本市で行っているエネファームや太陽光発電の導入に伴う市の補助額に対する経済効果は 22.1 倍に及びますが、リフォームはより幅広い市民が制度創設の恩恵を享受でき、市内事業者にも恩恵が広がる可能性を持っています。建設業界にとって、身近な場所で仕事や技術を学べ、生活もできる地元工務店などの末端から、豊富な人材と元気な業界を取り戻す特効薬にもなります。本市でも積極的に創設に向けた研究を始めて、人口が減りづらい町、長く住み続けられる町を築く政策を市議会からも提案すべきです。ようこそ流山市議会へ。11月16日から2月15日までの間に、本市の施策や議会改革などについて行政視察にお越しいただいた皆様です。福井県大野市議会、千葉県浦安市議会、東京都江戸川区議会、山形県村山市議会、千葉県松戸市議会、石川県小松市議会。担当は岡村でした。
一面、令和元年流山市議会第4回定例会、議員別評決結果一覧。出席議員全員が賛成した議案陳情発議、全会一致。議案、第71号、令和元年度流山市一般会計補正予算第4号。第72号、流山市職員の給与に関する条例及び、流山市一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第76号、姉妹都市の締結について、第77号、工事請負契約の締結について、流山市立八木北小学校校舎等改修工事、建築工事。第78号、工事請負契約の変更について、流山市新設小学校新築工事。第79号、令和元年度、流山市介護保険特別会計補正予算第2号。第80号、流山市コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例の制定について、第82号、指定管理者の指定について、江戸川大小学校区第一江戸川大学童クラブ、江戸川大小学校区第二江戸川大学童クラブ、江戸川大小学校区第3江戸川大学童クラブ、東深井小学校区第1森の家学童クラブ、東深井小学校区第2森の家学童クラブ及び東深井小学校区第3森の家学童クラブ。第83号、指定管理者の指定について、西初石小学校区第一西初石子どもルーム、西初石小学校区第二西初石子どもルーム、新川小学校つくしんぼ学童クラブ及び西深井小学校区たんぽぽ学童クラブ。第84号、指定管理者の指定について、八木北小学校区第一学童クラブ、八木北小学校区第二学童クラブ、小山小学校区第一大高の森ルーム、 小山小学校区第2大鷹の森ルーム、小山小学校区第3大鷹の森ルーム、小山小学校区第4大鷹の森ルーム及び長崎小学校区日踊り学童クラブ。第85号指定管理者の指定について、流山北小学校区第1ちびっこ仲良しクラブ、流山北小学校区第2ちびっこのびのびクラブ、流山北小学校区第3ちびっこクラブ、流山小学校区第1大空学童クラブ、流山小学校区第2大空学童クラブ及び流山小学校区第3大空学童クラブ。第86号指定管理者の指定について、ひれがさき小学校区第1ひまわり学童クラブ、ひれがさき小学校区第2ひまわり学童クラブ、ひれがさき小学校区第3ひまわり学童クラブ及び南流山小学校区アスナロ学童クラブ。第87号指定管理者の指定について、八木南小学校区そよ風学童クラブ、向井小金小学校区第1学童クラブ、向井小金小学校区第2学童クラブ、あずま小学校区第1あずま学童クラブおよびあずま小学校区第2あずま学童クラブ。第88号指定管理者の指定について、大鷹の森小学校区学童クラブ。第90号令和元年度流山市国民健康保険特別会計補正予算第2号。第91号令和元年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。第93号柏市と流山市との間の証明書の交付等の事務委託に関する協議について。第94号流山市と我孫子市との間の証明書の交付等の事務委託に関する協議について。第95号令和元年度流山市水道事業会計補正予算第1号。第96号令和元年度流山市下水道事業会計補正予算第1号。第97号流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について。第98号流山市下水道条例の一部を改正する条例の制定について。第99号指導路線の認定について。第100号指導路線の廃止について。第101号流山市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について。陳情。第16号第3項学校内での事故に対する学校及び教育委員会の対応改善に向けた陳情書。第16号第4項学校内での事故に対する学校及び教育委員会の対応改善に向けた陳情書。発議。第21号児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書について。第22号台風豪雨災害への抜本的救済を求める意見書について。次に賛否が分かれた議案陳情発議について、まずはじめに議員名を読みます。流政会渡辺仁次、野田博樹、近藤美穂、大塚洋一、坂巻義一、石原修司、笠原久恵、森良次。自由民主党加藤恵子、中村昭夫、中川博史、海老原浩一。日本共産党高橋明、上田和子、小田切隆、乾伸一郎。公明党岡明彦、 戸部茂、野村誠、斉藤真理、市民クラブ、西尾段、森田洋一、楠山英子、新生令和、菅野博隆、藤井敏行、会派に所属しない議員、大野富夫、安倍春政、議長、青野直氏、なお議長は評決に参加しません。会派に所属しない2人は無所属として表現します。賛否が分かれた議案陳情発議。議案第73号流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審議結果可決。流政会自由民主党賛成、ただし自由民主党の加藤棄権。日本共産党反対、公明党、市民クラブ、新生令和、無所属大野賛成、安倍反対。第74号、流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、可決。流政会、自由民主党賛成、ただし、自由民主党の加藤棄権。日本共産党反対。公明党賛成、市民クラブ賛成、ただし、楠山反対。新生令和、菅野反対、藤井賛成。無所属大野賛成、安倍反対。第75号、流山市総合計画基本構想基本計画を定めることについて可決。流政会自由民主党賛成、日本共産党反対、公明党、市民クラブ、新生令和、無所属大野賛成、安倍反対。第81号、指定管理者の指定について、流山市重い福祉会館可決。流政会自由民主党賛成、日本共産党反対、公明党、市民クラブ、新生令和、無所属大野賛成、安倍反対。第89号、指定管理者の指定について、流山市大鷹の森センター及び流山市立大鷹の森子ども図書館可決。流政会自由民主党賛成、日本共産党反対、公明党、市民クラブ、新生令和、無所属大野賛成、安倍反対。第92号、流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。流政会自由民主党賛成、日本共産党反対、公明党、市民クラブ、新生令和賛成、無所属反対。第102号、教育委員会委員の任命について同意。流政会自由民主党賛成、日本共産党棄権、公明党、市民クラブ、新生令和無所属賛成。陳情。第16号第1項、学校内での事故に対する学校及び教育委員会の対応改善に向けた陳情書。採択。流政会賛成、自由民主党反対、日本共産党、公明党、市民クラブ、新生令和無所属賛成。第16号第2項、学校内での事故に対する学校及び教育委員会の対応改善に向けた陳情書。不採択。流政会自由民主党反対、日本共産党賛成、公明党、市民クラブ、新生令和反対、なお市民クラブの楠山棄権、無所属賛成。 第16号第5項学校内での事故に対する学校及び教育委員会の対応改善に向けた陳情書不採択全議員反対第17号日本政府に核兵器禁止条約の参加調印批准を求める意見書の採択を求める陳情書不採択流政会自由民主党反対日本共産党賛成公明党市民クラブ反対新生令和無所属賛成第18号地域経済の活性化と住民の住環境改善のために住宅リフォーム助成制度創設に関する陳情書不採択流政会自由民主党反対日本共産党賛成公明党反対市民クラブ新生令和無所属賛成発議第23号軍事的緊張を高める自衛隊派遣より徹底した外交努力を求める意見書について否決流政会反対自由民主党反対海老原賛成日本共産党賛成公明党反対市民クラブ賛成新生令和菅野反対藤井無所属賛成第24号公立学校の教員に対する変形時間労働制の導入について慎重審議を求める意見書について否決流政会反対ただし近藤賛成自由民主党反対日本共産党賛成公明党反対市民クラブ賛成新生令和菅野反対藤井無所属賛成第25号桜を見る会などの疑惑解明を求める意見書について否決流政会自由民主党反対日本共産党賛成公明党反対市民クラブ賛成新生令和菅野反対藤井無所属賛成なお青野直志議長の所属会派は流政会です可決した意見書は関係省庁に提出しました。次回定例会のお知らせ。令和2年第1回定例会は、次の会期日程案の通り開催される予定です。令和2年第1回定例会会期日程案、2月20日木曜本会議午後1時会議、25日火曜から、28日金曜まで本会議一般質問午前10時会議3月2日月曜総務常任委員会3日火曜教育福祉常任委員会4日水曜市民経済常任委員会5日木曜都市建設常任委員会9日月曜10日火曜11日水曜13日金曜予算審査特別委員会23日月曜本会議午後1時会議議会の窓来年度から流山市のまちづくりの根幹となる新たな総合計画が始まります。新たな計画は10年間の計画です。前計画の策定は20年前、当時総合計画策定にあたり審議会委員を務められていたのは恵美さゆり江戸川大学教授でした。四半世紀前、私は小牧の江戸川大学に通い恵美教授の講義を選択していました。科目は都市アメニティ論。現在恵美教授はすでに大学を退職され、卒業以来お会いすることもありませんでした。私が流山に転居したのは9年前、昨年市議会議員となり、 20年ぶりとなる総合計画策定に少しだけ携わりました。四半世紀前の私が後に流山に戻り市政に関わるとは考えもしませんでしたし、めぐみ教授も想像もしなかったでしょう。大野富雄。後書き。議会広報校長特別委員会では、より読みやすい市議会だより作りに取り組んでいます。皆さんのご意見、ご感想をお聞かせください。郵送先、郵便番号 270-0192、流山市平和台 1-1-1、電話 7150-6099、ファックス 7150-2863、e メール議会アットマークシティドット流山ドット千葉ドット JP。 議会広報校長特別委員会委員長安倍春正、副委員長大塚陽一、委員大野富雄、岡明彦、高橋明、菅野博隆、楠山英子、中川博史。令和元年第4回定例会の通告一覧は、流山市議会ホームページでご覧いただけます。流山市議会令和元年第4回定例会日程通告で検索。https://www.nagareyama-gi.jp/doc/2019-1200013/。これで、流山市議会だより、第170号、令和2年2月15日号を終わります。今回の音訳は、梶、小川、小倉、川原、石井、中島、岡村、脇田でした。制作構成、流山音訳グループ、制作完了、令和2年2020年2月14日。